都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。お願いします。
はい、都市ミナティ海外版です。
はい、お願いします。引き続きですね、水曜日配信は林の旅日誌会となっております。でね、前回が確かね、小泉今日子やったーって言ってるおじいさんと会ったという話をしたんですけれども、その続きですね。ですね、我々はその小泉今日子やったーって言ってるおじさんが泊まっているベースにしてるビエンチャンという町に行ったんですね、ラオスの。
なんかたまたまそうなったらしいよね。
そうそう、なんすけどおじさんと会えなかったんですよ。
結局
会えなくって、最後会えるかなと思ったけど会えなくって、でまあまあほんならその次の町行きましょうかって言ってビエンチャンからノンカイっていうところに行ったんですね。これはもうタイになります。
もう変わってる。
そう、だからラオスからタイの方に国境を越えてバスに乗ってノンカイという場所に行くんですよ。で、このここでも結構いろいろあって、ビエンチャンからノンカイってところにバスに乗ってね、結構長いこと揺られていくんですよ。
はいはい。
で、行ってる時に普通にそのバス乗ってたら運転手さんがね、チケットを確認するんですよ。彼はじゃあここで OK、 君もここで OK、 君もここでっていう時に、その要は支払われた、購入されたチケット数とバスに乗ってる人数が違うって言い出すんですよ。だから誰かがお金を払わずにバスに乗っているってなるんですね。
キセルやってるやつがいるんだ。
そう、だからなんかあのプチ金田一の少年みたいなの始まって急に。
でもそんなのすぐバレんじゃん。
しかもね、結構その席があのもう自由ではないんだけど自由に近いんですよ。
なんだよそれ。
本当はここに座ってねって言われてる場所なんだけれども、席があるんだけれども、バス自体半分ぐらい埋まってないから自分の好きな席に座っちゃうんですよ、空いてる。
ああ、だから指定席ではあるんだけど、まあまあ、まあ空いてるしいいかと。
うん、そういうこと、そういうこと。
うん、まあまあ新幹線とかであるよね。
うん、で、それをやっぱりやっちゃってるから、自分が確認したい席に座ってないんですよ、人が。だから一体お前ら、正しい位置に座れって言って。で、座らすんですよ、スッと。
整列し直しだ。
ほんならお前ら、1から見ていくからな。言っていくんですよ。1の A、1の B、1の C、1の D って見ていくんですよ。4席あるから。1列でね。OK。
1列。
OK。OK。OK。って言って。で、僕らは確かね、4の C、D に座ってたんですよ。
4の C、D ね。
俺らのとこ来るんですよ。
うん。
You? あ、OK。あ、OK。って言われて、俺らも OK 出て。ほ、あ、よかったーと思ったら、ほんとその後ろに、OK。OK。OK。OK ってやっていくんですけど、急に、What? って言いますよ。You! みたいな感じで。だから、その、金田一少年言うところの、犯人はあんただみたいな。なんとかさんみたいな感じの。そう。You! って言って。そしたら、No, no, no, no! って言いながら、お母さんが、息子、娘3人ぐらい連れて出ていくんですよ。だから、一家族でやってたんですよ。
え、じゃあ、家族 3人分ぐらい、会わなかったんだ。
そう。着せる家族。だ、一家族全員降りたんですよ。
だいぶ、ずうずしい。
着せる家族よ、着せる家族。万引き家族ならぬ。着せる家族で。
すごいね。それ、いつもやってんのかね、そんな。
いや、どうでしょう。だって、うまくいくわけないからね。だって、国境越えるんだぜ。
ね、普通に考えて。
うん。
なかなか、まあ、ゆるいとはいえ
で。ゆるいとはいえ。ほんで、それで、まあ、その、バスが動き出して、ノンカイというタイに行くんですね。でね、ノンカイから、また、うどんターニーっていう、田舎に行くんですよ。で、このうどんターニーっていうところが、ノンカイと比べても、それなりに街がきちんとしてるから、ここで一泊しようかってなるんですね。で、ここでスーパーがあったんですよ。スーパーで、ちょっとあるクイズを僕が出したんですよ、皆さんに、二人に。ちょっと岸本さんにも出していいですか、そのクイズ。
クイズ？
犬か人間かクイーズ。
ちょっともう分かんないけど、
はい、1枚の写真をお送りするので、
今
これが、犬か人間か当ててください。
あの、バカにしてんの？
いや。これね、一応、正解率
50%。まあいいや。
一人間違えてるから。これはスーパーです。大きなスーパー、うどん谷っていうところの大きなスーパーで僕が見つけた犬か人間かわからない生き物の写真を撮ったんですよ。それが犬か人間か当ててほしいというもので、ちょっと待ってくださいね、写真。送りますね。
送られた瞬間に言った方がいい。
そう、もう瞬発力。犬か人間かクイズ。
犬か人間かを言えばいいんだ、ね。
そう、そういうこと。今送った。
犬。
残念これ人間です。
っていうか、どっちでもねえよ。
どっちでもあるんで。これ正解写真あるから。正解はこちらでした。今お送りしてます、正解が。人間でした。
まあ、人間だな。
これ人間でしたという。ちょ、さだからダメですね。失敗してます。
めちゃくちゃ撮られてるのを見てるんだけど。
大丈夫これ。そう。
そのなんか普通に正解として出してる、
うん。これだから、ちょさん残念。これは人間でした。
ちょっとあれ派手な犬に見える。
そうそう、見えた。俺も後ろから見て、俺は犬やと思ったもん。
飼い主どこにいんだよって話だけど。
奥さんも犬って言ったの。で、おさなさんは人間だろうって言って。で、前から覗いたら、あの、人間でした。
まあ、あの、まだ犬の線消えてないけど、俺の中で。
だこれは、いや、正面で。メガネかけてますから。メガネかけてますから。これはあの、サムネイルにしてね。犬か人間かクイズ。送るから。あ、送ったから。面白いなと思ったのが、これ、イサン地方っていうとこなんですよ。
イサン地方。
で、このイサン地方というのは、女神の継承の、要は、ロケ地なんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
中野村っぽいところ。
そう。で、そのイサン地方っていうのが、タイで言うとこの東北なんですね。タイの東北にあって、で、これがもう本当に田舎なの。映画通り。
うんうん、
で、ここにタイで一番のパワースポットがあるんですよ。なんかね、木がうねうねってなってるのがパワースポットなんですけど、
うん、
で、ここに何かあるかなと思ってぐるっと回ってたら、ある商店があるんですよ。出店みたいな。ほんで、そこでふっと目に入ったのが、クマントーンなんですよ。これ黄金の男児っていう意味で、まあ、金をあしらっていて、子供の、まあ、遺体、遺骨みたいなものと、お墓の土とか香草とか香る草ですね。あれを混ぜて作ってる人形なんですけど、それを見つけるんですよ。で、え？と思って、すいませんって言って、あの、あれクマントーンですよねって言ったら、クマントーンって言うんですよ。で、この旅で初めてクマントーンを見たから、どうしても欲しくって、あれをくれって言ったんですよ。
まあ、何個か持ってはいるけどね。
初めて見た感じなんですよ。だから、あんなの見たことないなと思って、あのクマントーンくださいって言っても、ノーノーノーノーって言うんですよ。いくらですかって聞いても、ノーノーノーノーノーノーって言うんですよ。なんでやろうと思って、翻訳させてみたら、あの、第七墓地に眠る子供で作ってるって言うんですよ。
ん？第七墓地？
そう。で、多分、自分の子供で亡くなってて、その遺体で作ってるクマントーンやったんですよ。
その人の子供ってこと？
そう。だから僕はずっと、その人の子供をくれって言ってるようなもんなんですよね、それが。なんかクマントーンっていうのって、僕ははっきりしたもらいもんしか持ってないんで、現地で買ったことがないんですよ、今まで。だからその本当に自分の子供をクマントーンというね、お守りにしてるっていうのが、初めてそこで見たもんで、驚きましたね、うん。ほんまに娘で作るんやっていう。
なんか、守り神みたいな扱いなんだっけ？
ね、飼うって言うんですよね、クマントーンは。手に入れるとかじゃなくて、飼うとか、迎え入れるって言って、物扱いというよりは生き物扱いですね。
うん、
若い頃に自分の娘息子とか身内が亡くなったら、それでクマントーンを作って亡くなった後でも徳が積めるようにっていうことでお守りにしてあげるっていうものです。
うん、
短文つんだったかな、確か徳を積ませるっていうのが。ほんでね、まあまあこれ面白かったなと思って、それがうどんターンなんですよ。朝4時起きで6時にボートに乗って、赤いハスの池があるんですよ。ダレーブアデーンっていうとこで、これっていうのが赤いハスが見られるということで、ハスの花が見られるということで観光地になっていると。で、それで6時にボートに乗って進むんですよ。真っ暗な中。 で、ボートが進むにつれ明かりがスッと出てきて、要はあの日の入りですね。で、日の入りになって初めて気がついたんですけど、おじさんがよくしてくれてたんですよ。写真撮ってくれたりとか。日の入りで太陽の光がふっと照ったから分かったんですけど、おじさんの手見たんですよ。おじさんの手、蜘蛛の巣だらけでした。
どういう
こと？おじさんの手が、蜘蛛が巣張ってんですよ。明かりが手って分かったんですよ、初めて。おじさん手に蜘蛛乗っけてて。
気持ち悪い。
多分、幻影旅団かなって思って、俺。
いや、あれなのかな？蜘蛛殺しちゃいけないとかなのかな？
いや、どうだろう。でも、蜘蛛の巣張ってたよ。
いや、もう、やむを得ないじゃん。
で、その蜘蛛の巣を見てさ、夫婦で爆笑したの。その、いやいや、ジジイ、手に蜘蛛の巣張っとるかな？言って、わはははははって笑ってたら、すごい、要はその、ボートの旅を喜んでくれてると思って、携帯電話貸しなって言って、そのハスの花の綺麗な撮り方とか、僕ら夫婦の写真を撮ってくれたりしたんですよ。サンキューサンキューって言って、おじさんとも写真撮って。
はいはい。
嬉しいな嬉しいなって言ってたら、どんどんどんどん、その他にもボートのお客さんがいて、多分ね、20艘ぐらいあったんですよ。30か。
うんうんうん。
その中で僕らの船だけ、奥の方にぐーっと進んでいって、島に行くかって言うんですよ。
島。
そう。でも、その島の方に行ってんのって僕らだけなの。ちょっと怖くなって。
他の観光客は行かないんだ。
全く行かない。あの、もう、船一つもなかった。まあ、じゃあ一応つって、イエスイエスって言って、その、船こいでもうてまたボートで、で、
うん、
その島に行くんです、おじさんが言う。
うん。
そしたら、そこが、なんかノーハンティングエリアって言って、命を奪ってはいけない場所みたいに書かれてるんですよ。そう。で、それが、命を奪ってはいけない聖域の島やったんですよね。で、魔除けのお堂みたいなのがあるんですよ。そこで頭を下げてきちっとやってると、いや、悪いことが、弾き飛べますよみたいな、弾き飛びますよというような、セルフでお祓いができるみたいな。で、そこに、ルーシーっていう仙人の像があって、そのルーシーに頭を下げると、未来が見ることができるんですよ。調べると。そう、あのね、三つ目でそのおじいさんの仙人の像が。三つ目の、要は額の目で未来を見ることができるんですけど、それ逆に未来を奪うこともできるんですって、調べると。ノーハンティングエリアやのに、人の未来を奪うことができる像とかがあるんですよ。
なんじゃそりゃ。
聖域。聞くとね。
もう宇宙にしてる感じしちゃうけど。
そう、で、そこって、後から、
うん、
まあ、現地の詳しい人に聞くと本当にハスの池で喜んで気に入られないと、うん、その島って連れて行ってもらえないんですって。そうだから何度参加してもその島に行けない人もいるんですよ。
あ、じゃあその気まぐれじゃないけどその人が OK って思った人しか入れないんだ。
そう、行けない。で僕ら夫婦は日が照っておじさんの手に蜘蛛の巣が張ってて幻影旅団やってゲラゲラ笑ってたから、こいつら、愉快やなってなって島連れてもらえたんですよ。
めちゃくちゃ不思議穴じゃない。全然、お前が笑われてるの分かってねえじゃん。
あざ笑ってたんですけど、まあまあ、そのおじさんからしたら、
ラッキーだな。
そう、この旅すごい楽しんでくれてんだねっていうことで勘違いしてくれて島行けたんですよ。
うん、
道中もね、で、その赤いハスの池っていうんですけど、白いハスがね、ほんと数百に一つぐらい咲いてるんですよ。その写真を撮ると幸せになれるんですって。幸福の白いハスみたいな、ハスの花みたいな。
でもそんな簡単に見つかるもんなのかね。
ちゃんと見とけばって感じっすね。
うーん。
それもおじさんが教えてくれて、あそこハスの白いハス咲いてるよみたいな、写真撮ろうやって言われて、そうそうそうそう。でそっからピサヌロークに移ったんだ。それを見終わって、でピサヌローク移動してる時に、これがね5時間っていう言われてたんですけど、ピサヌロークまでね、そのうどんターニーから結局8時間ぐらいかかったんですよ。結構寄り道しててバスが8時間かかって、その間暇だったんですよ。そしたらそのあるTikTok のすごい人から連絡来て、 TikTok 始めなさいあなたって急に言われて、 TikTok 始めたわタイで。
なんで？
いや急に始めろって言われたんですよ。今始めろって言われて。
なんだ、占い師。
いや、わかんない。その TikTok の本当にね、上位10位ぐらいの人までの人、あなた今始めなさい、海外いるんだったらって言って、今のそのキラキラのテンションで始めろって言われて、そうじゃないと始めないからって言って、日本いると
わかんないけど、そうなん、
そう、そうやって言われて、
テンションが重要なんだ、
多分そうやと思う。で始めたっていうわけわかんないけど、
で、な、何投稿しろって言われてんだ、
あのなんかわかんないけど急にさ、ノルマ立てられてさ、その人に日に3動画あげろって言われて今だから縛られてんねん俺、もう始めてすぐあるんだ、なんかね、あ、上げりゃ上げるほどなんかやる気があるって思われて、ね、うん、おすすめに乗りやすいって言われた。
なんだ、 YouTube と一緒じゃん。
そうそうそうそう、いやだから
気に入られるのを頑張らないと、
うん、そうだから今あの TikTok の運営に気に入られるために今頑張ってるわ、まあ、今だからそんな感じです。今日まで結構濃いですよ、だから今んとこ。しかもね、これまだメイン行ってないからね。
メイン行かないんだ、なかなか。
メインはね、ね、あさってかしあさってですね。
メイン残しつつも楽しめてる感じなら、だれなくていいんじゃない。
そうっすね、なんかそんな感じで今動いてるんで、まだなんか面白い報告ができるんじゃないかなと思っております。あ、最後にもう一個いい、岸本さんさ、あのお祓いとかさ、霊能者むちゃくちゃ取材してるじゃん。
ああ、
これなんだろうっていうのがあるの、一個。
なんだろう。
ね、17日2月のラオスのビエンチャンっていう首都に行くんですよ。で奥さんがあのまあ旅でスパだけが楽しみやからっつってスパ行くんですよ。で行ったところがスパじゃなくてマッサージやったんですよね。スパとは歌ってるけど。じゃあ俺らはちょっと取材行くから奥さん、じゃあほなスパというかマッサージしときって言って奥さんを店まで送って僕らバイクで移動するんですよ。ほんで帰ってきて何時間かかけてね、取材終わって、でそのマッサージ屋の前で待ち合わせしようかって言ったんですよ。で奥さんに聞いたんですけど、どんなマッサージやったんって言ったら、奥さんの体を触るや否や、
うん、
そのマッサージ屋のスタッフさんが急にゲホゲホ咳し出すんですって。
うんうんうん。
うえって吐いたりとか。
うん。
別の部屋行ったりとかして。
うん。
で、する前は普通なの。でも体を揉み始めたら、うえ、うえ、うえって言ったりとか、うえ、キョキョってクシュンってくしゃみしたりとかしてて。で、奥さんの体触らんくなったら普通に戻ったのよ。
うん。
で、奥さんの体触ってる時だけ、うえ、うえ、うえって言って。
うん。
これって、払ってたんじゃねえかなと思って。
ぽいね、なんか
悪いもの
をアレルギーだったね。
やめろや仕事
いやでもよく聞くよ、そのパターンは
ね。え
マッサージ師系の人、咳パターンとおならパターンと、
はいはい、
ゲップパターンと3つぐらいあるけど、
うん、あのゲップもしてたってさ、今ゲップとウエっていう、
いやあんま聞いたことないな、
おえつとくしゃみみたいなのと、うん、あと急に具合悪くなるみたいな、ね、そうで奥さんの体をマッサージする前とあとはむっちゃ元気なんですよ。
めちゃくちゃいろんなものがついてたんじゃないの
みたいな感じなのかなって思って、話聞いてる時に、
うん、でえらい日本人来たなって思われてると思うよ
いやかもしんないわ、
最悪やんけ。
うん、でもなんか見た感じお祓いできる感じでもなかったんですけどね、なんか普通の姉ちゃんで、
だからあの本人は分かってないパ
ターン、ああそういうことね、
無意識にやっちゃってるっていう、
うん、あの終わった後にさ、奥さんのマッサージ終わった後に待ち合わせして、うん、ほんでどの人がやってたんって言って振ってみたら、なんかね、黒い毛穴取りのシートを鼻につけてたわ
ってどこする、
美に余念がないのよ、うん、ニコニコしてた、だから、あ、だから元気なん、だから元気なんですよ。でもマッサージしてる時だけ、うえ、うえってゲップしたりとか、そう、これお祓いなんかなってちょっと思っちゃったっていう。うん、ね。悪い気を吸ってたんかなっていう。あの、合流したらさ、ビール1リッターで飲んでたわ。だから、あの、すごい元気になってた、奥さんも。あの、見たことないぐらい、でっかいビールのジョッキで飲んでた。ピッチャーぐらいでっかいやつで飲んでた。
1リットルってまあまあだな。
むちゃくちゃでかい。だって顔よりでっかいもん。以上です。
はい。じゃあ、はい、また。
そうですね。次の水曜日。
まあ、とりあえず、犬に噛まれない。
あ、そうですね。
だけ。
気をつけます。はい、気をつけます。
はい、
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。